FM 舞鶴 NHK 大河ドラマ連動番組明倫館歴史ラジオ細川有才編。 FM 舞鶴 77.5MHz NHK 大河ドラマ連動番組明倫館歴史ラジオ細川有才編、第6回目の放送です。この番組の進行は FM 舞鶴パーソナリティの岸舞子がお送りいたします。そして私と一緒にこの番組を進めていただきますのは、舞鶴歴史ナビゲーター田辺家中の会の門中雄一郎さんです。門中さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この明倫館歴史ラジオは平成30年の第16回全国藩校サミット舞鶴大会の開催に合わせてスタートした番組です。今年令和2年は NHK 大河ドラマ麒麟が来るの放送開始に合わせ、細川藤孝にまつわる様々な史実を大河ドラマの放映に合わせて紹介していきます。細川有才を通して舞鶴の魅力を再発見する番組となっています。この番組は舞鶴市では FM77.5MHz で、インターネットサイマルラジオでは全国から FM 舞鶴のウェブサイトからスマートフォン、放送後にはポッドキャストでもお聞きいただけます。この番組は田辺家中の会、キリングループの提供でお送りいたします。さて、それでは門中さん、早速ですが、番組の前半は今週日曜日に放映された大河ドラマ麒麟が来るを振り返るのコーナーとなっています。
はい、
さあ、今週4月5日日曜日の大河ドラマ麒麟が来るを振り返っていただけますか。
はい、サブタイトルは10名の嫁ということで、
はい、
案外とタイトルの割には結婚はあっさりと決まったんですけども、全体的なテーマが嫁くくりのテーマのお話だったかなというふうに感じて、織田信長の、奥さんの機長さんの活躍とかが結構、時間割かれてて楽しく見させてもらいました。
そうですよね、今回女性の方がもうたくさん出てまいりましたし、また今回ちょっともう機長さんにね、主人公のような感じの回でしたよね。
そうですね、特にやっぱり印象に残ってたのが最後、信長のお父さんの信秀、が亡くなる時にその、はい、遺言を聞きに行って、もうちょっとか実際にその信秀の遺言ってそんなにたくさんはなかったんですけど、非常にある意味遺言を持って、
やっぱりそうですよね。私そうなんです、門中さんにお聞きしたかったんです。あのシーン聞こえなくて、あれが実際に機長さんがちょっとこうね、やはり膨らまして信長には伝えていたんですよね。
結構でも歴史上見るとそうなんじゃないかっていう
話がやっぱり、ね、いや、できた嫁だなという気がしますが、
あって、やっぱりもう遺言ってはっきり言ってもうよくわからないものだったり、もう場合によっては全然違うことを言ってるかもしれないけども、こういうふうに言っておられましたっていうことで、その周りを動かしていくっていう、非常に大きな効果があるものなんで、それを機長さんはよく、分かった上で、ああいうふうに、されたということで、すごく印象深い回でしたね。
そうですよね。で、今回光秀は、結婚の、ね、シーンもあったんですけれども、いろいろとなんかこう板挟みになってるような気もしたんですが。
そうですね、もうああいう、そういうキャラクター設定でもずっとそういう積み重ねで、美濃の中でも、斎藤家の、お殿様の、斎藤道さんと、息子とうまくいかないし、斎藤道さんと他の家臣団もうまくいってないっていうところで、もう全ての板挟みになってるっていうところで、これからまたそれが歴史通りに発展していって、その中で光秀がどういうふうに立ち回っていくかっていうのが大きな見どころかなというふうに思いますね。
はい、今回もいろいろとまた、シーンがね、こう動いていきましたので、また来週が楽しみになる回でございました。さあ、それではここからは細川藤孝トリビアのコーナーです。はい、さあ、今日は細川藤孝トリビア、門中さん、どんなご紹介をしていただけますか。はい、
そうですね、ちょっとこれも まあ、逸話っていうか、まあ、その本当にあった話かどうかはっきりしないところではあるんですけども、まあ、細川雄斎の、まあ、割と有名な逸話で、若い頃に、神社に泥棒に入ったという話がありましたよね。泥棒ですか？あの昔今みたいに電気がないんで、まあ、夜本とか読もうと思ったら油に火を灯してあの明かりにしないといけないと。で、細川雄斎、まあ、ちょっと足利幕府がちょっとあの落ちぶれてしまって、まあ、流浪の時代というのがあって非常にお金に困った時にその油を、まあ、油が必要なために、神社の油を夜こっそりあの泥棒に入ったっていう話がありまして、
面白いですね。
あの司馬太郎の小説なんかでは、神社ある神社からあの夜夜な夜な油がなくなるっていうところで妖怪が出るんじゃないかって言ってあの明智光秀に妖怪退治を依頼するっていう話があって、
はい、
でそこであの神社の警備していたらそこに細川藤孝が現れて、まあ、そこであの切り合いになってそこがそれがあの明智光秀と細川藤孝の出会いになるっていう小説があって、
面白い、
まあ、そういう膨らまし方もあって、はいはい、で、まあ、そのただまあ、非常に文化人ではあるけどもあの割とその現実主義の人だったっていうのを伝える、まあ、一つのエピソードになってるっていうのが、
はい、
話があってはい。
なるほど。さあこのトリビアのコーナーではですね、もなかさんの視点からということでいろいろなねちょっとレアな情報をご紹介しています。またぜひ皆さんメッセージなどお寄せいただいてこんなこと聞いてみたいとかありましたら、お待ちしております。
いろいろと、はい、ご意見等もお聞かせいただきたいと思います。
はい。それではここでキリングループからのお知らせです。今年発売92年を迎えたロングセラー炭酸飲料のキリンレモンから大河ドラマキリンが来るの大事をデザインに使用したキリンレモンオリジナルデザインラベルキリンが来るを京都や滋賀などの光秀ゆかりの地で限定発売中です。キリンはケージの前触れとして姿を現すといわれる聖獣でキリングループのシンボルでもあります。キリンレモンは発売当初から変わらず人工甘味料、着色料、保存料不使用の透明な美味しさをお届けしています。ぜひこのゆかりの地でお試しください。以上キリングループからのお知らせでした。さあそれでは続いてのコーナーなんですけれどもイベント情報のコーナーということで、
はい、
舞鶴や京都府で行われる大河ドラマ関連のイベント情報をお届けするコーナーなんですけれどもやはり現在、ちょっとお出かけがなかなか
そうですね、
はい、難しい状況となっている中でですね今日はもなかさんからおすすめの本をご紹介いただけるということです。
なかなかお出かけができないということで、
はい、
ぜひあのちょこの、今回のキリンが来るにも関連したおすすめの本が、あります、
はい、
講談社さんから、発刊されている小説現代っていう、まあ、小説いろんな小説が載っている雑誌なんですけども、
はい
の2020年4月号の中で、千年の松っていう小説があるんですけどもこれは、この舞鶴にもゆかりの細川雄斎が、まあ、メインで登場する、まあ、短編小説で非常に面白い小説となっております。
短編だったら読みやすそうですよ ね,
そうですね、はい、はい、竹川優さんっていう、まあ、新進気鋭の作家の方が書かれてるんですけども、
はい、
で舞台も、一番のメインは天橋立がメインになってて、まあ、そこで登場するのは細川雄斎と、まあ、明智光秀も最初の方登場しますしあともともとこの辺りを支配していた一色氏の、まあ、の着難の一色五郎っていう人がいるんですけども、
はい、
まあ、その人が多分その人が、まあ、もう一人の主人公みたいな感じで登場して、まあ、そこに細川忠興とか細川ガラシャとかも登場してあの非常に実際の史実の話も組み入れながらちょっとその作家さん の膨らました、まあ、世界でいろいろとレンガの話とかもオリジナルで交えられて非常に面白い小説になっておりますので、
はい、
ぜひこのお家におられる時間を利用して 読んでいただきたいなというふうに思います、
はい、もう一度本の名前をお願いいたします。
本は、講談社から、発刊されている小説現代2020年4月号で、その中の、千年の松という小説がおすすめです。
はい、わかりました。ぜひ皆さんよろしかったらね、こちらの方も、ご覧いただきたいと思います。さあ、それでは門中さん、
はい、
今週4月12日日曜日の大河ドラマ麒麟がくるの見どころはどんなところか教えていただけますか。
はい、もう次回予告見ても、はい、結構そのあることで頭がいっぱいなんですけども、ついにあの後の豊臣秀吉の藤吉郎が登場するということで、
そうでしたね、
あの佐々木蔵之介さんがあの15歳の藤吉郎を演じるということで、
はい、いやーちょっと楽しみなんですけれども、ね、イメージはどうですか、門中さん。
イメージ、ま、やっぱり、はい、ま、今までのイメージと
キャストのイメージは、
うん、またあの、ね、あの今までのイメージを覆して新しい秀吉像書かれるんじゃないかって、もう大きいですからね、佐々木蔵之介さん、
ね、実際は小さいんですよね、豊臣秀吉は。
小さいイメージですけど、はい、ね、おそらく出演者の中で一番大きいぐらいじゃないかっていう、
は
い、
そうですよね、
うん、昔緒方直人さん主演の信長の大河ドラマがあって、それで中村徹さんがあの秀吉に役されたんですけど、それも大きかったですけど、それを踏襲するような大きくて割と2枚目な秀吉が描かれるんじゃないかと、
ね、はい、うまいですもんね、お芝居は ね、 もうすごくあの私も楽しみですし、また光秀と秀吉との初対面というか初対面になるんですよ ね、
そうですね、宿命のライバルということで、はい、ドラマの中でも描かれるということで、
後のライバルということでね、
はい、また盛り上がってくるんじゃないかなと思います ね、
そうですよね、とっても楽しみですよね。ありがとうございました。さあ、そろそろお時間となりました。 FM ワイズル 77.5 NHK 大河ドラマ連動番組明倫館歴史ラジオ細川雄斎編、この番組は大河ドラマと連動し、細川雄斎を通して舞鶴の魅力を再発見するラジオ番組です。番組はインターネットサイマルラジオで、放送後にはポッドキャストでも配信していますので、 FM 舞鶴のウェブサイトをぜひチェックしてみてください。この番組は FM 舞鶴パーソナリティの岸舞子と、
舞鶴歴史ナビゲーター田辺家中の会の門中雄一郎でした。
それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。さようなら。この番組は田辺家中の会、キリングループの提供でお送りいたしました。